ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからは臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とお送りします。奈穂先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今月は口のエイジングケアということで上野園町江南高校近くむくし科の溝口忠義院長をお迎えしています。溝口先生今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこの番組では体内年齢20代をキープするにはをコンセプトにお送りしていますが今月はお口年齢口のエイジングケアについてお話ししています。奈穂先生今回のテーマは
歯科矯正です、うん、もうすごくお聞きしたかったんですよねこちらのテーマに関しては。私自身ですね大人の永久歯になってから、はい、すごく歯並びがちょっと悪くなってしまって、はい、なんか顎関節症みたいになったりだとか、はいまあ、ちょっとですねいろいろ不具合があったんですね、まあ、それを、まあ、最初インビザラインをしてから、はいまあ、それでもちょっとやっぱ不十分で、はい、舌足の矯正ですね、はい、もうしてすごく状態良くなったんですよ、はい、ただその中で本当はあんまり削らない方が良かったりだとか、はい、神経ちょっと取られた しまったばっかりになんかちょっと脆くなってちょっとうまくいかなくてっていうところがあったりとかしたので、はい、やはりもう一連の流れとしてもうすごく大事だなと思ったんですね、うん、でそもそも早めに歯科矯正をしておた方が良かったんじゃないのかなとかねいろいろ思ったんですよ。その辺をちょっと先生にいろいろ教えていただければなと思ってます、はい、
先生その矯正っていろいろ種類があるんですか、はい、先ほど その直先生のインビザラインっていうのは どういったことですか。
インビザラインは基本的に、うんまあ、マウスピース矯正の中の一つ
で、はい、カパッとはめるタイプのもの
ですか。 うん、それをまあちょっと決まった期間で、うん、マウスピースを新しいのに変えていくことによって、うんうんまあ、徐々に歯が動いていくというシステムになるんですけど、
私幼い頃に矯正した時はなんか針金みたいなのだったんですけど、はい、今もそういうのあります。
今もあります、
ね、あるんですね、はいはい、でもなんかね、歯科矯正ってね本当に奥が深いなと思うんですがやっぱり矯正って必要ですか。
そうですね、うん、やっぱり今特に、うん、子供たちやっぱ顎の成長がちっちゃくて、
はいはい、
ちっちゃい顎には歯が並ばないんですよね。
なるほど、うんうん、
やっぱり今、まあ、虫歯も確かに今問題ではあるんですけど、うんうん、それよりもやっぱり、まあ、やっぱ食生活とかが、うん、子供やっぱ食なんですけど、はい、やっぱ柔らかいものが好きだったりとか、うん、やっぱ顎の成長が足りなくてあんまり噛まない子とかは
なるほど
顎の成長が著しく少なくて、はいはいうん、でやっぱちっちゃい顎には歯が並ばない。
そっか、だからちっちゃい顎にこう永久歯とか入ってくるとギューっていって歯並びがこうガタガタになったりとかなるわけですよね。
先生それだと矯正 あのいいもうやった方がいいよっていう時期って、はい、本当はいつ頃になるんですか。
そうなんですよね。で歯並びが悪くなるのって、うん、やっぱりここもやっぱり原因があって、
はい、
で全てやっぱり原因があるんですよね。
そうですよね。
歯並びも
原因、歯並びも原因がある
うん、うん、だから一般的には、うん、あってなんか出っ歯になってる子とかは、
はい、
あまあおばあちゃんも出っ歯だったから、うん、僕も出っ歯なのねみたいなのもあるんですけど、はいはい、でも実はそれ遺伝かって言ったら、はい、実は確かに遺伝も 15% とか 20% あるんですけど あとの 80% は、うん、その生まれてからの環境なんですよね。
環境も関係してくるんですか。
そうです、環境関係してくる、
うんうん、
で環境ってじゃあ何かって言った時に、うんうんまあ、歯ってじゃあ骨はじゃあどう成長するのか、
はい、
どう歯は成長するのかっていうと、うんうん、基本的に顎は外に開いていって、
うん、
前に成長して大きくなるように、
うん、
例えばまあ閉じてる傘が開くようになってるんですよ、
はいはい、
でも結局その力を制御するそれとか、まあ、促進する力っていうのが何かって言ったら周りの筋肉なんですよ。
あ
だから骨自体はプログラミングとしては大きく成長するように前に横に広く成長しようとするんだけど、
うんうん、
その内側からその広げるようにする力、
うん、
外側から閉じようとする力、うん、それの力具合によって成長できるかできないかみたいなのが決まっていて、
うんうん、
で内側から広げる力って1個しかないんですよ、
うんうん、
それがベロなんですよ。
ああまたそこでまたそこでベロが出てきたんですね。
そうなんですよ、
うん、
ベロが、
うん、
顎を大きく育ててくれていて、だからこれねベロって決まった位置があるんです で、はい、上顎にベタっとひっつけて、うん、後ろまで張り付いてないといけないんですよ。
へ
え。だからそのベロが上顎を広げてくれるんですよ、うん、成長期に、うんうん、
はい、
で唇は逆に外側から押し込む力だから、うんうんうん、だからその均衡がうまく取れてなくて、
うん、
まあ、口がちょっと薄く開いて口で息をしている子とかは、うんうん、ベロが下顎に張り付いてて、
うんうん、
で上顎を広げてくれないんですよ、
はいはい、
そしたら、まあ、この顎は成長が足りなくて、
うん、
でそういう子は、まあ、飲み込んだりするときに、うん、ベロの力が弱くて、
うん、
ほっぺたの力でギュッて、ほっぺたをすぼめごっくんするっていう、
そんな差があるんですね、
飲み込み方をしちゃう。だからそういう習慣になってる子はどうしてもほっぺたの力が強くて、
うん、
顎の成長が足りなくなったりとかはするんですよね。でやっぱりベロが下にペタンってなってると、
うん、
下の方に顎に力がかかるから、うん、顎重長になるんですよ、顔
が。あ、顔が、
はいはい、
顔の形も関係してくるんですね。
めっちゃ関係
変わりますよね、じゃあ骨と筋肉ですもんね、骨格が変わってきますよね。
だから骨の成長って結構あの力のかかり具合で変化していくので、だからそういう意味でもちゃんとベロを鍛えて上に上げて、
うん、
でベロだけでしっかりとごっくんができるようにしていく、うん、
へ
え、そういうのが必要な年齢っていったものは、
そうですよね、で
いつ頃に
そこで言うとですね、うん、やっぱり大事なのは
引っ張りますね、
これはね、はい、ゼロ歳
ですよ。ゼロ歳か、歯はまだ生えてないです
よ。そうなんです、
まさかの、
やっぱり、ね、
ちょっとまさかの展開でした。
あの実はゼロなんですね、
なるほど、
一番最初からやっていくというのがゼロで、
面白いですね。
歯ぐき、
そう、生まれて泣きますよね、
泣きます、
その後何をしますかっていうことなんですよ、
ね、あ、
生まれて泣きますよね、
母乳を、
うん、吸う、はい、
口の機能ってそこから始まってるん
ですね、はいはい、
だから、うん、そこでやっぱ飲むことによって、うん、口の中がベロが鍛えられる、だから飲み方って大事だって
、あ、なるほど、もうそこからもうあのトレーニング始まってるわけですね、ゼロ歳から
なるほど、
そこから始まって、うん、上顎の成長が終わるのが10歳なんですよ。
あ、10歳、
だから10歳までに大きく成長させてあげたい、
ってことは先生10歳までには歯科矯正は始めた方がいい、ね、ということなんですね。
トレーニングをしてベロを鍛えて、うん、ちゃんとその顔を動かさずにごっくんができるようにして、うん、やっぱりほっぺたでごっくんしてる子ってほっぺた大きくなるんですよ。
へー、
かっこいいですか。
いや、まあね、もう美容的には小顔がやっぱ人気ですから、
う
ん、ちょっとねってなりますね。
だからやっぱりあのやっぱ顔はやっぱ引き締まってた方がいいし、
うん、
やっぱいいお顔も作りたいじゃないですか。
そうですね、
歯並びだけ良けりゃいいんですか、
うん、
歯並びだけ良ければ針金でまっすぐすればいい、
うん、そうですよね、
そうか、そうですよね、それだけじゃないですもんね、うん、やはり骨の成長も後からちょっとできないですもんね、
う
ん、
そう
です、なるほど、
一番ベストなのはもう口の機能を0歳から整えていって、
うん、
そういうことをちゃんと知識として持って、
うんうん、
その口を育てていって、
うん、
それからそのもう小学校1年生とかでやっぱりちょっとちゃんとした飲み込みができないことが、
うん、
ちゃんとした飲み込み方ができないとその大人になって、
うん、
やっぱその成長が 100% いかなかったらそこから衰えていくのが早いから、
うん、
だからやっぱその時にしっかりと成長させてあげて、
うん、
それでまたおじいちゃんおばあちゃんになってもちゃんと自分の口で噛めるようにしてい
く、
うん、
すごい、だから歯科矯正とその飲み込む力とか、はい、そういうのも関係してきて、やっぱりその、うん、ね、あの歯並びが悪いとそのまあ虫歯になりやすいとか、まあ、磨き残しがとかっていうことになりますもんね。
だからやっぱ顎が大きく成長したら、
うん、
あとやっぱ歯は基本的にはまっすぐ降りるようにプログラムされてる、
はいはい、
あとはその結局歯もベロと唇の間にちゃんと生えてくるようにできてるんで、
うん
うん、だからそこでできるのが一番、まあ大人になって矯正しても遅くはないんですけど、
うんうん、
できることが限られて
る、
うん、小さい顎の中で歯を並べなきゃいけない、
うん、噛み合わせって大切なんですね。ですね、
まだその成長期のチャンスがある子に対してはじゃあ何をしてあげればいいというふうに、
そうですね、あの口を閉じて、
うん、
で鼻で息をするっていう
のが、鼻呼吸、
うんうん、 まずそれです
よね。そうですよね。なんか今マスク生活で、ね、口呼吸の子が多くなってるって聞きますけど、やっぱり鼻で呼吸することが大事。
そう
ですね。そうですね。パカーンって口が開いてる子とかも、まあ、いたりしますもんね。まあ、それはやっぱりその影響が出てるなり、ね、やっぱ原因があるなりっていうことですよね。
そうですね。
あと先生が先ほどおっしゃってたその気道の話は、
うん、そうですね、はい、まあ、結局、まあ、歯並びって、うん、あの上顎って広げるメリットって何かって言ったら、うん、上顎のその上顎骨ってやつは、はい、ここの歯の部分だけじゃなくて、うん、鼻の周りも全部作ってるんですよ。
へ
え。だから、うんうん、上顎を広げてあげると、うん、上顎が1回だとしたら、うん、2回は鼻で、はい、3回が目って言われて
る。ああ、はいはいはい。
でだから、うん、1階が狭かったら2階も狭くなるし、2階も狭いと3階も狭くなる。
へ、
だから上顎を広げてあげると、うん、鼻詰まりがしにくい。
あ、そこにもつながる。
あ、じゃあ結構もう鼻炎が多かったりとか、うん、結構鼻詰まりが多い子っていった子なんか増えてるような印象だったんですけど、 それはもしかして上顎が発達してないからかもしれないっていう。
あともう一つはやっぱり口呼吸をすることによって、はい、鼻の機能が退化して鼻が詰まっていくっていう。
あ、なるほど。私もたまに詰まるんですけど、退化してんのかな。
老化、
老化。
いやいや、
すごい。でもいろんなことがつながってるんですね。
つながってますね。
そういう意味でもやっぱり、まあ、歯を顎を広げたい。
そうですね、老化とともにあの骨が萎縮していって小さくなっていくっていうことがもう分かってるじゃないですか、
はいはいはい。
まあ、それによって皮膚があの骨が小さく、骨あの皮膚は変わらないのにたるむっていうことを私は注意してるんですけど、
はいはいはい。
まあ、それも関わってるかもっていうことですね。
そうですね。であとやっぱりあの、まあ、ほうれい線にしても、はいはい、あのやっぱり上顎が大きくなって、うん、歯をきれいに外側に並べてあげると、うん、ここの糸切り歯の後ろの歯が、うん、外側に針を作ってくれて、ほうれい線の予防になるんですよ。
ちょっともうまだまだ話は尽きないんですけど、ちょっとプレゼントいきます。先生いいですか。月間テーマとして、お口のエイジングケアについてお送りしていますが、むくし科の溝口先生より天然由来成分を使用した歯磨き粉 B プラスを5人の方にプレゼントいたします。ドクターナホのビューティフルライフプレゼント希望と書いて、ぜひメッセージをお寄せください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。さあ、次回はいよいよ口のエイジングケア総まとめということになります。ナホ先生、溝口先生、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。